さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエディケーションの提供でお送りします。さて今日もここラジオラビートのスタジオからお届けしていきます。中澤先生お願いします。
Hello everyone, how are you?
I'm fine.
よろしくお願いします。今日私ですね、
はいはいはい、
実は仙台から戻ってまいりました。
仙台からですか。
はい、ちょっとですね土曜日は、うんうん、大阪にいたんですね、
はいはい、
ちょっと個性心理学みたいなのやってましてそれの全国大会がちょっと出てまして、うん
はい、
それから昨日は、仙台の方に飛びまして、
はい、
塾の私塾会ってちょっと塾の集まりがあるんですが、
うんうんうん、
そこでこうセミナーとか、
はい、
経済産業省の方とかも来てたんですけど、そういうセミナーの会があって、
はい、
で行ってきたんです、
はい、
で今帰ってきて
間
に合ってよかったなというところ。
よかったお帰りなさいませ
そうなんで今日ねラジオのテーマが偉大なものということで言えば、
はい、
仙台実羽生くんのパレードの真っ最中でございまして、
ね、うわ羨ましい
ですよね。
いいな
で普通は羨ましいんですけれど、
うんうん、
自分はですね、
はいはい、
羽生くんのパレードがすごくこうあると言われている場所はなんか感じたんですけど、プラカードとかだけ見て、
はいはい、
私が行くとこは全然その中央であって反対側でして、
そうだったんですね、
ものすごい空いてました
逆にそこは空いていた、はい、
でもすごい混んでたみたいで、
もうすごかったですよね、
はい、なんとなく空気感は感じました。
熱い感じ、
はい、だから逆方向行けば行くほど本当にこう仙台の駅降りてですね、はいうんうん、すごかったんですよ最初、プラカードのあたりから、
はい、
わーって感じがあったんですけど、
うんうんうん、
だんだんちょっと行ったらだんだんこう本当に隙ついてきてあれって思って
みんなパレードの方に行っちゃってる、
ね、そうなんです。だから本当は仙台駅からですね、うんうん、そこのとこまで、うん、ちょっと幼稚園さん英語をやってる幼稚園さんのところとかで、
はい、
そういうセミナーの会場になってたんですけど、
うんうん、
本当はバスが仙台駅から出る予定だったんですが、うん、羽生くんのなんかパレードで、
うんうん、
ちょっとこれは無理だということで急遽場所も変わったという、
お
はい、あんなにテレビのニュースをですねちょっとこう実感できて、なんとなくね見てはないんですけど、
うんうんうん、
はい、実感できてちょっと、
まあ、
今日のテーマを聞きながら思い出しました。
いや私も中継で見てまして、
はい、
もう行きたいなと思って一目見てみたくて羽生
さんを。いやでもすごいと思いますよ。
本当ですよね、
はい、見るなんてやっぱりね中継見てるとやっぱり中継で、うん、見えるから、
はい、
なんとなくと思いますが、やはり現場行くと到底見れないなと。
なんか前の日からもう場所取りでいらっしゃった方とか結構いたみたいで、
なんかすごいみたいです
よね。
やっぱりああいうの見ると偉大だと思いますよ。
本当に素晴らしいと思います
なかなかね偉大になれない、私もそう、偉大になるってすごくねやっぱ大変だと思うし、
本当に
何がこう持って偉大っていうのが非常にね、
うん、
いろいろさっきながら羽生くんあたりはねやっぱり違うんだろうなとか思ったりとかして思ってたんですけど、最初にねなんか私の場合だとねいろんなこと始める方ってなんかやっぱり偉大だなって、
あ確かに、
うん、やっぱりこう食べるものとかでも例えばね今当たり前ですけど、例えばウニを最初に食べた人、
ウニ
まあ、ああいうのがちょっと僕の中では生子を最初に大変食べようと思った人とかね、
そうですよね、
どう思います、偉大ですよね。
偉大ですね。ウニなんてまずあれ食べ物だと思わないですよね。
そうだからそういうのとかすごくこう最初に何かやった方って
うんうん、うん、
すごくこうなんか偉大だなと
本当に、自分で生子とかウニやったら食べてみたんですもんね、きっと。
そうそうそう、
下手したら毒の可能性もありますもんね。
どういう状態どうなったのかなとかね、まあ、それこそ私は普段こう暮らしてるもの全てそうだと思いますけど、まあ、やっぱりこう例えばこう神社の場所とかも、
はいはい、
すごいとこにあったらお寺の場所とかあるじゃないですか。
本当ですね、
よくあそこまでとか、
清水とかもそうですよね。あんなところに
やっぱりああいう建物を建てられた方とか、やっぱ今でこそ普通に見てすごいと思うけど、最初にあれをやろうと思ってなかなか
できないですよね。
あ、すごいなと思いますよね。だから全部そうじゃないですか、どんなことでも。例えば今でも私も手元にもね iPhone とタブレットありますけど、はい、タブレットとかでもね最初にこういう風にしようと思う方って、はい、全然こうどうなんだろうっていうね発想感とか。
本当ですよね。で最初なんでこのパソコンもこの後ろがこうボーンとこう大きい、もう持ち運ぶのもね重たい、あんなコンピューターから今じゃ持ち運ぶタブレットができて、うん、
はいはい、
すごいですよね。一体どうなっちゃってるのか、
どうなってるんだ。だから最初にこうなんかやるって、うん、やっぱりすごくパワーもいるんですけど、うん、やっぱり想像力発想力、うん、やっぱりその考えていくっていう力が必要なのかなっていうのはあの思いますね。でも結構よく言われるんですけど、うん、今文科省の方もそういう風にね自分の言葉で意見を言ったりとか、はいはい、まあ昨日もちょっとそのお話でグローバル的な考え方を持った、子たちって言ってたけど、やっぱグローバルな考え方ができる子って、うん、地域の中地域でも考えられるっていうか、その世界が狭くなっても別に同じような観点で動けるっていう話をしていて、だから結局そのグローバルだからじゃなくて、もともとそういう風にやれる子たち、だから世界的にこうなんていうかな、大きな規模、世界規模のものを見なくても、うんうん、例えばここ豊田市であったり三好市であったりっていうところでも当然そういうことが考えていけるっていう人材だっていうのを聞いて、
あ、なるほど。
はい、で特に勉強を私も中澤塾をずっとやってますが、うん、やっぱり一番大事なのって実はグローバルに考えて基礎力だと思うんですね。
基礎力、
基本を、うん、しっかり学んでいないと、うん、最終的な到達点のところでやっぱり発想力とか、うん、やっぱりこう自分の物言いをできる力って育たないかなと。
基礎は大事ですね。
はい、でそれはすごく思いますね。うん、でどうしてもなんか世の中でいろんなことを考えて言っていこうとか、例えば悪いことではないと思うんですけど、お子様に意見を聞いたりとか、
はい、
結構大事にした方がいいよっていうご意見もあるんですが、まあ、これあくまでも個人的ですが、やはり、判断できるためにはいろんな情報とかいろんなものがあって、うん、でそれを吸収して、うん、やっぱりこう考える力を持っていろいろこう意見を聞いてくるっていうのが、うん、本来の流れとしては成長させやすいのかなっていうのは思います。
はい、吸収も大事ですよね。
やっぱりその例えば先ほどの羽生くんでもね、
はい、
いきなり4回転からはやらないですよ ね、
そうですね。
ただどうやったら4回転飛べるんだろうなとは考える。
なんかいろいろこう実際に体を動かすだけじゃなくて、はい、なんか数学的な考えとかも、
ね、
羽生くんはいろいろ考えてやってるみたいですね。
ただ多分その体重とか筋力とか、うん、あるいはゲートのエッジの向きとか、
はいはい、
靴の仕様とか、うん、でそういうのを考えてどんどん戻ってって、うんうん、こういう風にしたいからこういう風にしていくっていう考え方じゃないですか。
そうですね、
いきなり何も考えずそれをやるってわけじゃないと思うので、
はい、
例えば先ほど言った偉大な方たちもそうかもしれませんが、うんうん、どこまで想像してるか分かりませんがやっぱり最初はねいきなりそこ行ってじゃあ通くろうとか言って
できないできないですもんね。
できないですよね。だからまあ食べようぐらいはできるかもしれませんが、うん、だけどそのやっぱりいろんなことを知った上で、うん、いろんなことを考えていけるとやっぱり偉大な方っていうのはやはりそういうところはきちっとやられてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね。こう周りにいろんなものがあってそれ吸収して、うん、で自分の中でいろいろ考えないと、うん、何事もそうですねできないですよね。
そうですね。だからやっぱり実は見失わないようにやはり基礎力、うん、基本力っていうのはすごく、皆さんがこうやって誰しもがその、偉大というか誰しもが、成長できてくると思うので、うん、その中でやっぱりそこは欠かせないかな。先ほどね親御さんとかね、
はいはい、
じゃあ最初から親なわけじゃないじゃないですか、うん、やっぱりその歴史とか、その子供さんを育てていくとかいろんな経験則をやられて、うん、やっぱりそれを子供さんが見てああ偉大だなと思うわけなの で、
そうですね、う
ん、やっぱり僕らもそうですけど生まれておぎゃーって言った瞬間親にはなりませんので。
確かにそうですね、
はい、それはそれでね、うん、でそれでやっぱりそう考えるとやっぱり本当に親御さんっていう フレーズを聞いた時に、あ、そうだなと思って、やはりしっかりこう歴史とやっぱりこう時間っていうのがしっかりかけて、やっぱある程度やしっかりされてる中でやっぱり その偉大になってくるかなって、やっぱり勉強も全部そうかなって聞きながら思いました。
あ、なるほど
でもやっぱりね、今の子供たちもそうなんですけど、やっぱり情報が早いので、うん、例えばいろんなものがこう目先でこう想像というか見やすくなっちゃうんですね。現実感が出やすいんで、うん、僕らの頃はもう全部想像だったので、はい、だから全てがですよね。だから新幹線乗ったことがないから新幹線乗らないとわからないし、だからフェリーに乗ろうと思ったらフェリーってなんだろうって、車とかでもそうですけど、実際こう見るまでわかんないけど、今の子たちは検索するとできますから、
ね、そうですね、すぐわかっちゃいますね。
わかっちゃいますよね、だから情報も今もう私たちが子供の時に比べて本当に相当数やっぱり多くなってるので、それを使いこなすためにもやはり、もともとの学力とか基本力っていうのはすごく大事かなと。
なんか便利な一方、なんか知ってるだけで終わっちゃうことも今ありえますもんね。その形だけ見ただけで知ってるってなっちゃって、実は中身はあんま知らないとか、
やっぱりね、いろんなご相談も受けるんですけど、迷った時はやっぱり基本に立ち返っていただいて、はい、やっぱり偉大とかすごいっていうのはやっぱりフレーズとして響くんですが、やはり一番最初から固めていくっていうのは一番のこう原点になるのかなっていつも思ってますので、はい、なんかの参考にしていただければ、
はい、
羽生くん見ながらね、ちょっとやっぱりああなるためにはいろいろあるんだろうなと思いながら、
そうですね、本当に
考えておりましたので、
はい、
まあ皆さんももし、今日の偉大なものに目指していただくなら、はい、まずは基本を固めていただいて
そうです、ね、
はい、日々努力を、はい、私も含めてですがしていきたいと思いますので、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。中澤先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.
See you.